聖書2箇所朗読いたします。はじめは旧約聖書創世記の第6章1節以下です。これは有名なノアの洪水のお話ですが、司法の裏面に掲示させていただきましたように、実は2つの物語が合体いたしています。でその初めの方に悪がそれぞれ載っています。古い方の紀元前10世紀のヤハビスト資料という J 点と呼んでますが、こちらの方が最初に出てきます。で、解説をしておくと、これは、いわゆる性の乱れ、そのことが問題になっています。ところが後の方の初めですね、これは11節12節のところに出てくるのですが、そちらの方は紀元前6世紀のもので、この悪は前回、この公開説教、三条の説教の殺人の問題です。人生が、人類が犯してきた二つの大きな過ち、性の乱れと、それから殺人。そしてそれに対する対応の仕方、この裁きがあるわけですが、これはバビロニアから取られてきたバビロニア神話をそのまま使いました。しかし聖書のメッセージは結びです。すなわち、それは後でまた その7章から8章のところをご一緒に見たいと思います。部分的に読ませていただきます。まず6章の1節、さて地上に人が増え始め、娘たちが生まれた。民の子らは人の娘たちが美しいのを見て、おのおの選んだものを妻にした。主は言われた。私の霊は人の中に永久にとどまるべきではない。人は肉に過ぎないのだから。こうして人の一生は120年となった。当時もその後も、地上にはネフィリムがいた。これは神の子らが人の娘たちのところに入って生ませたものであり、大昔の名高い英雄たちであった。それから下の方に行きます。11節、今日の修法には載っていませんけれども、ちょっと11節、12節も読んでおきます。悪のもう一つの中身。この地は神の前に堕落し、不法に満ちていた。神は地をご覧になった。見よ、それは堕落し、すべて肉なる者はこの地で堕落の道を歩んでいた。神はノアに言われた。以下は省略させていただきます。実はこの不法に満ちていたというのは、前はですね、暴虐に満ちていた。殺人だったんです。それをちょっと抽象化しているので分かりにくいのですが、不法といたしておきましょう。で、解決編の方にもありますが、洪水の後です。8章の20節、10ページです。すべてが終わった後、皆さんは四十日シリアの洪水と、それから40日経った後ですね、カラスを放ち、鳩を放ち、鳩を放ち、そして下船するという話が、これが古い方の話。新しい方は1年以上も雨が残りですね、大洪水がもっとひどかったわけです。で、まずは古い方のお話の結びです。ノアの独自の判断で下船をいたします。ノアは主のために祭壇を築いた。そしてすべての清い家畜と清い鳥のうちから取り、焼き尽くす捧げ物として祭壇の上に捧げた。主はなだめの香りを嗅いで、ここに言われた。人に対して大地を呪うことは二度と住まい、人が心に思うことは幼い時から悪いのだ。私はこの度したように生き物をことごとく打つことは二度と済まい。地の続く限り、種まきも刈り入れも寒さも暑さも夏も冬も昼も夜もやむことはない。これはこの祭壇を築いて礼拝をするということが聖の乱れとどう結び、お防止するのとどう結びつくのか。これは結婚の儀です。婚礼、結婚、人類であるならばどこの文化にもあります。そのことがこの中に織り込まれているということ。 かたや殺人に対しての、これ9節から9章から取って読んでいきましょう。神はノアとその息子たちを祝福して言われた。命を増えよ、地に満ちよ、地のすべての獣と空のすべての鳥は、地を這うすべてのものと海のすべての魚とともに、あなたたちの前に恐れおののき、あなたたちの手に委ねられる。動いている命あるものはすべてあなたたちの食料とするがよい。私はこれらすべてのものを青草と同じようにあなたたちに与える。しかしです、ここで掟が入ってきます。ただし肉は命である血を含んだまま食べてはならない。またあなたたちの命である血が流された場合、私は賠償を要求する。これが殺人、目には目、歯には歯につながる死罪の問題につながっていくわけです。いかなる獣からも要求する。人間同士の血については、人間から人間の命を賠償として要求する。人の血を流す者は人によって自分の血を流される。人は神にかたどって作られたからだ。あなたたちは梅を増えよ、地に群がり地に増えよ。神はノアとその息子たちに言われた。私はあなたたちと、そして後に続く子孫たちと契約を立てる。あなたたちと共にいるすべての生き物、またあなたたちと共にいるすべての鳥や家畜や地のすべての獣など、箱舟から出たすべてのものは皆のみならず、地のすべての獣と契約を立てる。私があなたたちと契約を立てるならば、二度と洪水によって肉なるものがことごとく放されることはなく、洪水が起こって地を滅ぼすことは決してない。人類の二大悪、性の乱れと、それからもう一つ殺人、それに対する回答が、古い10世紀、紀元前10世紀のものと、から新しい紀元前6世紀のものでは、こういうふうに二つが合体していること、分解した様子については修法の理面のそちらの方を参照してください。で、今日の文は関連は出してるんですが、前回は殺人でした。今回はやはり、性の乱れについて、会員と、それからもう一つは離婚の問題です。これがイエス・キリストにてどういうふうに説かれているか、ご一緒に目を向けてみたいと思います。新約聖書の7ページ、マタイによる福音書、5章27節以下でございます。あなた方も聞いている通り、会員するなと命じられている。しかし私は言っておく。みだらな思いで他人の妻を見る者は、誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても、全身が地獄に寝込まれない方がましである。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても、全身が地獄に落ちない方がましである。妻を離縁する者は、離縁状を渡せと命じられている。しかし私は言っておく。不法な結婚でもないのに、妻を離縁する者は誰でもその女に会員通の罪を犯させるのであることになる。離縁された女を妻にする者も貫通の罪を犯すことになる。祈祷を捧げます。すべてのものを作り、これをすべ納めておられる主なる神様、新しい年の第一の聖日、私どもを再びあなたの御前に集めてくださり、こうして敬愛する兄弟姉妹とともに礼拝を捧げることができます幸いを心から感謝申し上げます。明日1月8日は、東方の博士たちが黄金持ち薬入稿を携えて馬小屋に眠る幼子を拝し、救いがユダヤの地から全世界へと広められた出来事を覚える顕現祭を迎えます。私どもの教会は、高端節を締めくくる本日のこの礼拝で そのことを記念して今礼拝を捧げようとしています。どうかこの礼拝を祝福し、主のご降誕によって世界に表された救いの恵み、新しい命の糧に私どもを再び預からせてくださいますように、そしてあなたの御心にかなった道を今週もこの礼拝から踏み出すことができるように私たちを導いてください。この世の習わしで祝う新年の喜びが時の経過とともに消えゆく中にあって、私たちはあなたによって日々新たに命をいただいて生かされてあることを思い感謝いたします。罪と汚れに満ちた私たちを見舞い立たせてくださる恵みに応えて、どうかふさわしく生きることを得させてください。高齢化社会の中で私どもの教会もその中にあることを思います。しもべにとっても一年ごとに体の衰えを感じ、あなたに召される日が近づいていることを感じております。そのようなものにとっては一層のこと、十字架を乗り越えて死の縄目を取り除き永遠の命へと導いてくださったあなたの御恵みをありがたく感じ感謝申し上げる次第であります。どうかこの新しい年を祝福のうちに置いてくださり、老いも若きも共に恵みの福音に預かり、また救いの喜びを明かしする年として過ごすことを得させてください。主任牧師が不在であったこの教会に解決の道が開かれようとしていることを心から感謝申し上げます。それぞれが抱いている人間的な思いや判断を超えて、あなたが何を望み私たちに求めておられるのかを聞き分ける力をお与えください。あなたがお使わしくださった御一人子が弱者の側に立ち、弱者の命を守り、弱者と生活を共にされたことを思うとき、私たちがあまりにも恵まれていて自己本位のまた自己保身のために立ち回ってきたことであるかを深く反省いたします。この教会をあなたに捧げるような思いを持ってそれぞれが決断し、あなたの望んでおられる道へと進んでいくことができますように、来週の予定されている臨時総会をあなたが導いてください。お母様を見舞うためにふるさとに行かれた広志先生とそのお母様のために祈ります。どうかお母様をあなたがお支えくださり、先生を無事に私のもとへとお戻しくださいますように、その旅路をあなたがお守りください。心に痛手を負っている人のために祈ります。どうぞあなたが癒してくださり、共に手を携えてあなたの御栄を明かしする喜ばしい働きに共に立ち上がらせてください。病を得てここに集うことのできない兄弟姉妹をも覚えて私たちは祈ります。どうかあなたの癒しに預かって、一日も早く私たちの交わりに戻ることができますように祈ります。教会学校の子どもたちとご家族の上に、またこの地に住むすべての方々の上に、あなたの御祝福と恵みが届きますように、これらの小さな感謝と祈り慕い仰ぐ私どもの主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。三条の説教の、シリアルの講話が今日は第5回目というふうになりました。第1回目は、冒頭の7つの祝福でした。 で、全ての人たちが祝福に預かる、そういう招きが教会ですし、イエスの交わりです。そのことを私たちは確認いたしました。そして本当の幸福って何かを共に考えました。2回目はそういう生き方をするイエスに従う者たちは地の塩であり世の光である、そういうその塩と光の特徴というものを通して私たちの生き方を検討いたしました。3回目からいよいよユダヤ教に勝るキリスト教という、これマタイ独特の構図の中でイエスの話がまとめられていくわけですが、そういう中に入っていきました。で、その第1弾が前回の、殺人の問題でした。で、殺した者は死罪だという、そういうことに対してイエスの許しに預かって生きる、いかなるところにおいても許しと、そして再生を語るあのメッセージはやはり輝いています。そして今日はですね、先ほど申した人類が犯し続けてきた、そして今でもこれに悩まされている問題である性の乱れ、それがどういうに告されるか、それと旧と新をマタイはこう対比させるわけです。教会歴に従いますと、今日は降誕後の第二手術、明日が権限にあたります。この権限祭がおもって教会歴ではクリスマス祝祭の時期が完結いたします。マタイ福音書2章1節以下に記されている、星を道しるべに幼子イエスを拝するために東の国からはるばる旅をしてきた3人の博士たちがベツレヘムに到着したことを記念し、そして守られるようになった教会のお祭り、これが権限祭エピファニーです。伝説的な物語でありますが、救いが異邦人にも現れたことを覚えて設けられたこと、そういう意味を持って教会では祝祭日にしています。ちょうど11月24日週末私立礼拝で、この時私が担当になったのですが、その時は、やっぱりそれなりのメッセージを私は考えまし、自覚いたしまして、聖書のその時に示されている聖書の言葉はロマ書8章からいただいたわけですが、今日ももう一度改めて考え直したのですが、しかし東方に輝く大きな光、それは今も御言葉の中で輝いている、そのことを思うとですね、私たちは過去に目を向けるよりも今ここで預かりたい大きな光を共に、この御言葉から学びたいと思った次第でございます。殺人と性の乱れ、これは先ほど見たようにノアの洪水物語6章から9章に、そして400年間ですね、ずっとこの編纂されてきて、最後にまとめられたのはやっぱりイエス様の時代のちょっと前ぐらいのところですね。そして今のようになって、お読みするとですね、読んでいくと、教会学校の子どもたちに2つ分かれてんだよなんて話はしない方がいいと思います。そうじゃなくて1つにもうこんなに立派にできているのでそれでいいんですけれども、しかし2つのものがそれぞれ味わいのある物語であるとすればですね、裏のように書いてあるようなね、ああいうスケジュールで読んでいくことも意味があるように思いました。この性の問題は、カインと離婚についてマタイ記者は編集して載せてくれたわけであります。しかし果たしてイエスはどういう立場で私たちにこのことを語っておられたのか、そのことを両方とも見ていきたいような気がいたしました。ご存知のように、何時、会員するなかれという戒律は、 モーセの十戒で第七番目に記されています。まあ、殺人、そして姦淫、やっぱり大きな問題であったということは十戒の中にも出ていることでよくわかります。こうした旧律法の規定に対して、マタイ記者は一段と厳しくこれを捉えて、式場を持って異性を見ただけで、処罰の対象にしているのです。みだらな思いで他人の妻を見る者は、このみだらな思いというのは、直訳すると、式場の目で他人の妻を見た者はという、誰でも既に心の中でその女を犯したのであると。今の5章28節ですね。それに対応する処罰は29節です。もし右の目があなたをつまざかわせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても、全身が地獄に投げ込まれない方がマシである。目ばかりでなく、体の部分についてまで厳しく咎められています。もし、右の手があなたをつまずかせるなら、切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても、全身が地獄に落ちない方がマシである。マタイ記者が、これを旧律法に勝る新律法として載せたとき、新律法では、犯罪を実行に移さなくても、それ以前の段階で、すなわち心の中で私情を抱いただけで、自ら目をえぐり出し、片手を切り捨てるようにするのであるから、旧律法の規定である処罰は不要になる。これがマタイの提言です。しかし、いかにも優れているように見えますが、実際にできないことであれば、絵に描いた模試となり、自我自賛をしているに過ぎない空事になってしまうようです。イエスがこの言葉を語られたとすれば、それはアイロニー、つまり、罰や隔離によって戒めるのではなくて、心の問題として、異性への配慮への問題として、見つめて解決を図るべきことをイエスは面白おかしく語っておられるように私には見えるのです。古い掟と新しい掟の優劣を競うような次元の問題ではありません。マタイの残した記述の中で見落としてならない大切なことが記されています。それは男性に向かって忠告を発しておられるということです。性に関して女性はいつも被害者であり弱い側に置かれています。イエスは女性を見る男性の眼差しとその奥に隠された心情を問題にしています。それは掟の問題ではなく神の前に出る人として自分を律する次元の問題であることをイエスは指摘しておられるのです。このことに関して、男性であれ女性であれ変わりはありません。結婚の奥義に性の区別はありません。そこで次に結婚について、それが破綻した離婚の問題にマタイは分け入っていきます。離婚問題を三条の説教に加え、しかも旧律法に勝る新律法の対比に用いたのはマタイ記者でした。なぜならば、マタイはもう一回19章で他のマルコやルカ福音書と同じ場所で離婚問題を載せているからです。旧律法では離婚が許される条件が示されています。それは妻が不倫を犯した場合に許されるということです。これも断っておかなきゃいけないのは、妻がです。男性の不倫は許されているというのが、オリエント、古い旧約時代の習わしになっています。結婚した後に起こした不倫ばかりではなく、結婚以前に遡って判明したパートナーの 不祥事、そこにまで遡って夫の側で離縁の申し出が可能になっています。新明記24章です。離縁は愚か、妻を石打ちの刑に処することも可能になっています。夫の側の不倫については一切咎められません。これは22章の13節以下に、わざわざそう書いてある。こうした理不尽な旧約時代、もしくは古代社会の中でイエスの主張は際立っています。ただマタイ記者はこの部分に関しては新立法としてイエスの言葉を残していないのです。旧立法と全く同じ主張に転落しています。それもほんの数文字を加えることによってイエスの主張を骨抜きにしているのです。それはマタイ5章32節の冒頭の言葉、不法な結婚でもないのにという付け足しの言葉です。これは直訳すると淫行の家ではなく、淫行の家ならば離婚は許されるという。もしこれを除いてみればイエスの主張の通りになります。そして離婚問題について旧立法に対する新立法の主張が明確にされることだと思います。マタイ記者は離縁についてマルカやルカが残しているイエスの言葉にも、不法な結婚でもないのにというのを19章のそこの場所にも付け加えているのです。不法、不倫であれば離婚は許される、そういう立場は昔の掟に戻ったのに等しいことです。旧立法を凌駕するイエスの新立法を唱えて三条の説教にまで離婚問題を載せたはずのマタイ記者はどうしたんでしょうか。彼はおそらくイエスの離婚について託印書が書き残している革新的な主張を知っていたはずです。それにもかかわらず旧立法に迎合してしまった理由は何だったとお考えでしょうか。それは離婚の絶対禁止という主張は実行不可能であると考えたからです。おそらくマタイの教会は離婚問題に関しては現地での線に戻らざるを得なかったと思われます。ところでマタイ以外の福音書記者が残しているイエスの離婚についてのその見解に目を向けなければなりません。一番簡潔に記されているのはルカ福音書の16章18節です。そこでこうあります。141ページですが、16章18節、妻を離縁して他の女を妻にする者は誰も姦淫の罪を犯すことになる。また離縁された女を妻にする者も姦通の罪を犯すことになる。マルコ福音書の記者はこれより少し長いのですが、しかしイエスの真意を知る意味でこちらの方がよくわかります。マルコ10章2節以下12節までを読んでおきたいと思います。80ページですが、ファリサイ派の人々が近寄って夫が妻を離縁することは立法にかなっているでしょうかと尋ねた。イエスを試そうとしたのである。イエスはモーセはあなたたちに何と命じられたかと問い返された。彼らはモーセは離縁状を書いて離縁することを許しましたと言った。イエスは言った。あなたたちの心が頑固なのでこのような掟をモーセは言ったのだ。しかし天地創造の初めから神は人を男と女とにお作りになった。それゆえ人は父母を母を離れてその妻と結ばれ二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が 結び合わせてくださったものを人は離してはならない。イエスは離婚問題について、これが掟にかなっているか否かを問われたとき、離婚が掟にかなっているかどうかをお答えになるのではなく、それに代わって結婚とは何か、結婚の奥義を語り、結婚とは神による創造の恩寵、恵みである、そう言い返されたのです。そして離婚そのものについての見解はあえてお答えにならなかったのです。それは各人が信仰を持って答えるべき問題であり、信仰的判断で対応するように語っておられます。結婚した夫婦が破綻に至るまでにどれだけ悩みが多くあったかはよくわかります。時には信仰者であっても離婚を考える必要に迫られることがあるかもしれません。まして双方が信仰者であると限らない場合に、結婚の奥義について同じ理解が持てないことが後で分かった場合、そしてそのことが日常生活を円満に続けることが困難になった場合、破綻は起こらないとは限りません。私は牧師として、しかも学校関係のそういうところでの牧師をしていましたので、もう50組以上の卒業生の結婚式の式を依頼されてまいりました。結婚の奥義についてマルコ記者が書き残してくれたイエスの見解を事前に学び、式文の中でも確認し、それに基づいて結婚の誓いに立ち会ってまいりました。指輪交換と祈祷の後、式者はこう宣言します。A さんと B さんとは、神と回収との前で夫婦となる約束をいたしました。故に私は、父と子と聖霊との皆によって、この兄弟と姉妹とが夫婦であることを宣言いたします。神が合わせたものを人は離してはならない。アーメン。しばらく前のことですが、離婚を決意しなければならなくなった卒業生から、出式をした私に大変、涙を誘うような、心のこもった長いお詫びの手紙をいただいたことがあります。ドメスティックバイオレンスが、自分は我慢できても子供たちに危害が及んでいることに耐えきれず、別居に続き離婚を決意した次第が報告を含めて書かれておりました。この方は神が合わせたものを人は離してはならないという言葉を重く受け止めて、離婚してからは教会へ行くことも神様の前に出ることもできないことが悲しい、そういう心情を語っておられます。私はこの方へのケアと、また聖書の真意を、またイエスの真意を伝えることが必要であると感じて、すぐ概略次のような返事を書きました。イエスの福音は人を許し罪の縄目から解放する喜びの神であるはずです。結婚式で交わした誓いと、また式文で神が合わせたものを人は離してはならないという言葉は、神の祝福の中で受け止めることであり、その祝福から切り離し、離婚禁止の絶対的立法として捉えてはなりません。イエスは離婚の絶対禁止を語られたのではありません。祝福の恵みとして結婚を捉えることを教えておられるのです。お子さんのため、またご自分の身の安全のために 決断されたことを神は確かに許してくださるように私は信じています。加えてヨハネ伝8章1節から12節に記されている寛因で咎められ裁かれている婦人を前にしてイエスはすべての人は裁かれるべきものであり、またそれゆえに神から許されるべき存在であることを明かして書いています。だからあなたも許されて、これから新しく神の前で神の恵みを感謝して立ち上がってくださるよう、私は祈り続けていますとお答えを差し上げたのです。私の拙い手紙をお読みになった後、この方から新たに生きる力をいただいたことを感謝を持ってご報告いただきました。それは私への感謝であるのではなくて、聖書を通して救い主イエス・キリストが私たちに明かしているその中身であります。女性と弱者の側に立つイエスの働きと題する説教の結びとして、本日のテキストに並び、今挙げましたヨハネ福音書8章1節から17節から学び、結びの言葉としたいと思います。このところも弱者の側に立つ、そして律法学者と対峙するイエスの姿勢が現れています。180ページ、8章4節以下を少し読みます。この女は貫通しているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せ。モーセは律法の中で命じています。ところで、あなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。律法学者たちです。イエスは身を凝らして言われた。ちょっと飛ばしましたが、あなたたちの中で罪を犯したことのない者がこの女に石を投げなさい。そうするとですね、一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。いや、イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が、主よ、誰も、と言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。はじめに触れましたように、明日は、降誕節を締めくくる献言祭です。救い主が御子のご降誕によって世に表された後、星を頼りにベツレヘムに滞在している幼子を拝した、異邦人の博士たちが世界に救いを伝える役目を果たしている姿に倣って、私たちも救い主に賛美の歌を、今日のこのテキストの緩めと救い、解放、また同時に命の素晴らしさに向かって輝かせてくださった幼子に、その光に私たちは仰ぎつつ感謝したいと思います。掟やしきたりの斜めから解き放たれて、創造の恵みと恩寵に応えて、新しく歩み出す日、それが私たちの礼拝であり、安息日です。はじめにご一緒に歌った276番はフィリップ・ニクライの、ちょうどこの時期にふさわしい賛美歌なのですが、その3節、喜びにあふれ、縦強盗を奏で、褒めた歌え、花婿主イエスの限りない愛を心に受けて、主よ、主よ、あなたに感謝は尽きない。愛する我が主よと。実はフィリップ・ニコライの賛美歌2つあるんですね。もう一つは終末詩に歌った 230番です。起きよと呼ぶ声、それからワッケットアフという、こっちのもう一つの今の歌はフィーシェンロヒテッデモルゲンシュテンという二つがですね、クリスマスを挟む初めの歌と終わりの歌。実はフィリピンに比べご存知のように16世紀毎日のようにですね、大勢の人をそのペストで御国に送る、そういう葬儀の中で旅立つ人と見送る人両方が恵みに預かる賛美歌を歌ったんです。ですから先ほどの歌は葬儀の中でも歌える、そういうところですね。この後256番をご一緒に歌いますが、その6節、愛する主イエスよ、今さおる一つの願いを聞きたまえ、この身と心を主のまぶねとなし永遠に宿りたまえ、心からそう捧げるこの礼拝を私たちは感謝したいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御許しがなければ御前に立つこともできない罪深いものであることを懺悔いたします。どうか許された恵みに預かり、二度と過ちを犯されないものとして、あなたの救いとまた創造の秩序の中で新たに生きることを得させてください。弱者のために、弱者の側に立ち、弱者の命を守る主の御業を受け継いで、地の死を世の光として証を立てながら、許された命を全うすることができますように、それぞれを守り導き力づけてください。主の御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に信仰告白として183番をご一緒に歌います。183番、
すべてのもの告白す、力強き言葉なる、主に栄光とはにあれ、世の始め言葉は神の御座にとどまらず、人の姿身にまとい、自ら世に下り、となり我らの罪許すため十字架の死に至るまで忍びま死ぬ苦しみ、すべての名に勝るなら
着地。